んにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。愛犬に好かれたい、うちの子の困ったどうしよう、そんな飼い主さんに向けて愛犬と過ごす人生をもっと幸せにをテーマに、あなたの飼い主マインドが変わり愛犬との絆がもっと深まる、そんなお話をドッグトレーナー歴20年の経験からお届けしています。私の20年以上のドッグトレーナーの経験、800頭以上のワンちゃんたちと関わってきた経験を全て詰め込んだ初のオンライン講座、愛犬が夢中になる魔法の講座、こちら受付中です。詳しくは概要欄をご覧ください。明日ですね、6月12日木曜日の朝9時10分よりインスタ同時ライブ、犬とのコミュニケーションを深めるコツについてライブを行っていきます。よろしかったらぜひお越しください。さて今日はですね、実際にお寄せいただいたご質問からお話ししていきたいと思います。こちらは食糞に関するご質問をいただきました。食糞というのは自分の排泄物、主に大便になるんですが、それを犬が食べるという行為のことを言います。こちらの食糞、たくさんね、過去にもご質問をいただいたことがありました。食糞は多いのは主にやはり子犬さんに多い傾向なんですけれども、可愛いと思ってお迎えした子犬さん、天使のようなね、姿形の可愛い子犬がですね、自分のうんちを食べている、ね、これは飼い主さんにとってかなりショッキングな映像になると思います。もしこれを聞いている皆さんで、うちの子たまに食べちゃうんだよねとか、周りにそういうワンちゃんがいるよという方、ぜひ聞いていただきたいなと思います。まず大前提となることなんですけれども、動物の赤ちゃんにとって糞を食べるということは、これは異常事態ではないんですよね。人間の衛生観念からすると、それがたとえ赤ちゃんであろうと子供であろうと全くもって許されざる行為になると思うんですが、そもそも犬という生き物、人間と違いますよね。人間と違う多くの生き物たちは衛生観念というものを持ち合わせていません。なので、一つ屋根の下に迎えたこのケムクジャラのね、可愛い四つ足の生き物は人間と違うよ。違う考え方、違う視点、違う行動を取るのは当たり前なんだよ、ということをまず知っていただきたいと思います。そうは言ってもね、自分のワンちゃんが自分の排泄物をね、食べたお口で自分の顔や手を舐めるということは衛生的にもあまり良くないと思いますし、精神的にもね、飼い主さんの気持ちがいいわけではないと思います。ここで考えていただきたいのは、まず違いを知った上でその後どうするかということになっていくんですよね。犬にとって排泄物を食べてしまうというのは異常事態ではない、むしろ自然なことであるということは分かったけれど、感情的にどうしても受け入れられないという方たくさんいると思います。そのためにではどうするのか、それがトレーニングやしつけになってくるので、この後安心して聞いていただきたいなと思います。糞を食べてしまうというワンちゃんたちは、それが子犬さんなのか、それとも成犬さんなのか、それによっても大きく変わってきます。すぐ食べてしまうのか、置いておくと食べてしまうのか、人がいる状態だと食べないのか、それとも食べるのか、自分の糞だけ食べるのか、他の犬の糞も食べるのか。意外なことですけれども、そのワンちゃんが食べているご飯の種類は何か、それからどのぐらいの期間この食糞をしているのか、毎日のお散歩やお留守番の時間やその頻度はどうなっているのか、これによっても大きく変わってきます。ただ、この事例一つ一つを今挙げていると、ね、この配信が何時間にも及んでしまいますので、ここではよく ご相談に上がる子犬さんの食糞、その対策についてお話をしていきたいです。まず糞を食べてしまうワンちゃんに対してやってはいけないこと、こういうことやってないですか？もしやってるんであれば今日からやめていきましょうということをお伝えします。それはワンちゃんが排泄をした後、慌てて大声を上げながらワンちゃんの排泄物を取りに行く。例えばこんな感じです。ワンちゃんが大便をした後に、あーうんちしちゃうもんね、ダメダメ食べちゃダメダメダメ、ほらあっち行って食べないで、という感じですね。トイレットペーパーとかを持って慌てて取りに行く。こんなことされてないですか？もしくはワンちゃんが排泄物に鼻を近づけてふんふんと匂いを嗅いでるときに、こらダメ、食べない食べない、ほらどいて、そんな感じでワンちゃんを叱ったり大きな声を上げたりしていませんか？もしこういうことをしているなと感じたら、まずはこれをやめてください。なぜやめなくてはいけないのかというと、これを続けることによってワンちゃんが学ぶことは、飼い主さんが大便をすると大声で叱りながら駆けつけてくる、そして僕の排泄物をさっと取り上げてしまうから見つからないところで大便をするようにしよう、もし見つかったら飼い主さんに怒られる前に早く食べてしまおう、というふうに思ってしまうんですね。もしこの時点で、今の配信をね聞いてくださっている時点で、愛犬さんが大便を飼い主さんから隠れた場所でするようになっている状態や、した後にすぐに食べてしまうというような状態であれば、すでにこのワンちゃんはこういった経験を積み重ねてしまっているということになると思います。なのでまずすべきことは、ワンちゃんが排便をした後にすぐに大きな声を上げながら駆け寄って取るということをしないということです。そうは言っても、そんなことしてる間にワンちゃんが食べてしまうよとか、じゃあどうすればいいんだというふうに思われると思うので、ここからが今日からできる対策になっていきます。排便をした後にその排便したものを取られてしまうんじゃないかとワンちゃんが思うことで隠れてするようになったり、もっともっと早く食べようということで食べてしまうということが出てくるので、そうならないうちに排便をした後の新しいルーティーンを作ってあげる、これが一番手っ取り早いです。具体的にどうするのかというと、ワンちゃんが排便をしているなと思ったら、もしくは排便をしそうだなと思ったら、おやつやご飯などを持っていただいて、これね、1個とか2個とかケチなことを言わずにですね、片手にいっぱい入るぐらい、10粒とか20粒とかそのぐらいでもいいので、バッとね掴んでワンちゃんの顔の下にパラパラパラパラっと巻いてあげてください。排便をしている途中でも構わないのでね、つまり自分がしている排便の、ね、自分の体から出てくるものの方に気を取られることがないように、その前にですね、ワンちゃんの意識を床に置いてあるおやつの方に向けてしまうということなんですね。もし床に直接ねおやつやご飯を置くのが嫌だよという方は、フードボールに入れていただいてもいいですし、何か手近なお皿や、まあ、キッチンペーパー1枚でもいいでしょう。その上にパラパラパラッと引いて置いてあげるということでいいと思います。そしてそれを食べている間に排便したものを処理するということになります。これがレベル1の第1ステップになりますね。ここで覚えてほしいのは、排便をすると飼い主さんが大声で怒鳴りながら駆けつけてくる、そして自分の排泄物が取られてしまうということではなくて、排便をするとご褒美がたくさんもらえるという条件付けをワンちゃんにしていただきたいんです。 この第1ステップができたら次は第2ステップに行けます。というのも常にね見張っていられるわけではないと思いますし、ワンちゃんが排便をした後に気がつかない場合もありますよね。飼い主さんが何か違うことをしていて、で気がつかないうちに食べちゃってるっていうケースも結構あるんですよね。これを防ぐためには今度は何をしていったらいいのかというと、ワンちゃんが排便をしたら僕うんち出たよという感じで飼い主さんのところに教えに来てくれるように教えていくということなんです。そういう習慣を作っていくっていうことなんですね。そんなことできるの?と思われるかもしれないんですけども、これは簡単です。何かというと、先ほどの排便をしている時におやつを何個10粒とか20粒とかあげてくださいというふうに言ったんですけれども、このあげる場所を少しずつ飼い主さんの近く、そして排便から遠くしていけばいいだけのことなんですね。つまり排便をしたら飼い主さんのところにすっ飛んでいくことでおやつがたくさんもらえるというルールを作っていくわけです。これをしていくことで排便した場所と飼い主さんがいる場所が離れても、排便をしたら飼い主さんのところに戻ればおやつがたくさんもらえるという条件付けがなされているので、ワンちゃんは自分のした排泄物よりもおやつの方がいいと思えば、飼い主さんのところに僕したよおやつちょうだいと言いに来てくれるようになるわけです。ここで注意したいのがおやつのレベルになります。食欲がないとかフードにね、あんまりご飯にあまり食いつきが良くないというこの場合には、もしかしたらあげるおやつよりもご飯よりもね、自分のした排泄物の方が魅力的になってしまう場合があります。そうなるとおやつもらうために戻ってくるよりも、まず排泄物をペロッとパクッとしちゃおうかなっていう感じになりますので、もしねご飯にあまり興味がない子に関しては、ご褒美をご飯ではなくて排便をした時だけしかもらえない特別な美味しい大好きなおやつに格上げしてみてください。おやつのレベルもとても関わってくることになります。はい、いかがでしたでしょうか。今日は特に子犬さん、初めてね飼われた飼い主さんからご質問の多い子犬さんの食糞について、対策と直し方、今日からできること、そして NG 行為についてお話をさせていただきました。最後にお知らせとなります。今現在ですね、私は自分の今後の配信についてちょっと大きくね変えていこうかなと思っています。そのためハッシュタグをちょっと整理をして変えていこうかなと思っているんですけれども、概要欄の最後にハッシュタグをつけていきます。このハッシュタグをシャープ1からシャープ7のフェーズに分けていきます。シャープ1はプレ飼い主さん、これから犬を迎えたい人への配信、シャープ2がパピー、迎えたばかりの子犬さんを飼ってらっしゃる方、もしくは1歳ぐらいまでの子犬の飼い主さんへ向けての配信、シャープ3は成犬期、主に1歳から8歳ぐらいまでのワンちゃん、基本的には問題がないワンちゃんの飼い主さんへの配信、シャープ4は問題行動で困っている成犬の飼い主さんへの配信、シャープ5はシニア犬、8歳から13歳ぐらいまでの愛犬が年を取り始めたという飼い主さんに向けての配信、シャープ6はペットロスについての配信、これは主に14歳以上から看取りを終えた、看取ったばかりという飼い主さんへの配信、シャープ7は犬のことについて全般の配信という形でハッシュタグを整理していきたいと思っています。この各ハッシュタグのフェーズに、1から7のフェーズによって、初めて聞いた方でも今まで聞いてくださっている方でも、どんな方でもですね、自分の愛犬さんのフェーズに合わせて私の配信をどれを聞けばいいのかなというのが分かるように、今後配信を整理していって、この私の配信が愛犬さんと暮らす一生に寄り添うような音声のテキストとなるといいなと思って、私の過去20年以上のキャリアをここに全部詰め込んでいく、そんな壮大な計画を立てています。こちらについては改めて配信できちんと皆さんに後日ご案内させていただきますね。今回は 食糞についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきありがとうございました。あなたと愛犬さんの毎日がもっともっと輝きますように。